先週から教会の暦としては一年の始まりであるアドベントに入りました。この講壇の前にはクランチを飾り、クリスマスまで一週ごとにろうそくの火が一本ずつ灯されていきます。それによって私たちの心に主イエス・キリストを迎える備えをするのです。今日の聖書箇所はルカによる福音書1章26節から38節です。いわゆるマリアの受胎告知と呼ばれる箇所です。マリアはナザレというカリラヤの町に住んでいました。カリラヤはかつてアッシリアに征服され、住民が捕囚にされたことから、預言者イザヤは異邦人のカリラヤと呼びました。またその後も様々な国に支配されて、人種が混じり合った地域だったので、神に選ばれた民と自由していたユダヤ人たちにとっては、カリラヤから偉大な救い主が出るとは想像もつかないことでした。そんな誰も注目しない地に住むこのマリアのもとに、神様は天使ガブリエルを使わして重大なメッセージを伝えたのです。この時マリアは同じ町に住む体育のヨセフと結婚の約束をしていました。結婚の日を楽しみにしていたマリアの前に天使が現れ、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると告げました。突然のことにマリアはびっくりして、何を言われているのかわからなかったでしょう。すると天使は言われました。マリア、恐れることはない。あなたは神様から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。この意図高き方の子とは神の子という意味です。そしてその子は旅で王の後を継いでイスラエルの国を永遠に治めると言われています。つまりその男はイエス様が生まれる700年前にイザヤ預言者が預言した救い主でありました。その救い主を産むという天使からの知らせを受けたマリアはますます驚いて天使に尋ねました。どうしてそんなことがあり得ましょうか。私はまだ男の子を知りませんのに。マリアにはちぎちぎと疑問が浮かび上がりました。マリアはまだ乙女だったので、常識的に妊娠するはずがありません。またすでに婚約しているマリアが婚約者以外との性交渉をした場合、律法によれば石打ちの刑に処せられます。たとえ処罰を受けなかったとしても、社会的に激しい非難にさらされるのは現実であります。そして何より遠い昔から預言者たちに預言されていた救い主を生む、そのような大役を自分など果たせるのか、などなど、マリアの中で疑問は尽きなかったでしょう。そのマリアに天使は答えます。35節から37節です。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を見こもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは神様が送ってくださる聖霊によって子供を授かるのだと天使は言いました。ですから授かる子は普通の子とは違う聖なるものであり、神の子であります。 普通はありえないことですが、天使は神にできないことは何一つないと言いました。神は全能の神だからです。マリアの疑問と不安は解消されたわけではありませんでした。しかしそれでもマリアは神にできないことは何一つもないということを信じました。そしてこう答えます。マリアは言った。私は主のはしためです。大言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていた。主のはしためとは、私は神様のしもべですということです。マリアは大言葉通りのことが私の身に起こりますようにと答えて、神様の御計画に従う決心を言い表しました。その後まだ結婚していない女の人が子供を見こもるとは罪を犯したとみなされることでした。神様の特別な力によって授かったと説明しても、周りの人は信じてくれるでしょうか。また婚約者のヨセフはどう思うのでしょうか。神様の御計画に従うことはマリアにとっては大きな覚悟、決断がいる事柄でした。それでもマリアは神にできないことは何一つないことを信じて、自分を選んでくださった神様に従う決心をしたのです。そのマリアがルカによる福音書の1章の47-48節に、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます、身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからと神様を喜びたたえているのです。神様は身分の低い主のはしためである私に、取りに足りないこんな私に目を留めてくださったと、マリアは神様を喜びたたえています。平凡で目立たないこんな私に目を留めてくださった、そのことはマリアだけではなく私たち一人一人のことでもあります。こんな惨めな小さな私たち一人一人が神様から恵みをいただいて今生きているのです。マリアは私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと感謝して、困難も覚悟して従うことを決めました。このマリアの決心は、神様を愛して従いたいと願う私たちにとって大切な信仰の模範となります。最後にこの信仰を証しするある人の生涯を紹介して終わりたいと思います。桜教会では礼拝の最初の賛美歌として、毎週賛美歌1番から20番まで順番に歌っていますが、その中賛美歌11番、感謝に満ちてという賛美歌があります。この賛美歌を作詞したマルティン・リンカルトという人は1586年ドイツで生まれた人です。父は桶職人で豊かな家庭ではなかったようです。しかし音楽の賜物に守られて作詞作曲をしながら苦学いたします。さらにライプチー大学で神学を学んだ後に、ふるさとの教会に招かれてそこの牧師になりました。しかしリンカルトの牧師としての歩みは、ドイツ史上最悪の苦しみをもたらしたあの30年戦争とぴったり重なっています。 戦争の悲惨と飢えとペストに苦しむ故郷の人たちのためにリンカルトは献身的に働きました。近隣の牧師がみんな死んでしまって、残ったたった一人の牧師として4000人もの死者の葬儀を行ったと伝えられています。ところがこの時最愛の妻もこの疫病で失います。しかしリカルト牧師は30年戦争で全てを失う悲惨な状況の中にありながら、なお信仰を失うことはできませんでした。リンカルト牧師は戦争の苦難の中で飢えに苦しんでいた時に、妻を母親を失った子供と共に食卓で歌を歌うとして作られたのがこの賛美歌であります。残された子供たちと一緒に貧しい食卓で感謝に満ちて御神をたたえ、すべて捧げ御業を歌わ、母の胎にありし日より、あがないたも神の力、我が命のすべての日々を恵み祝し、平和を与え、いかに深き悩みすらも憐れみもって癒し賜わ、昔いまし、今もいまし、永遠にいます一人の主に。この世に歌うことができたリンカルトの信仰が心に響いています。リンカルト牧師は30年戦争が終わった2ヶ月後に天に召されますが、リンカルトの指輪には私の頼りはただキリストのみと刻んでありました。信仰と賛美の意図、リンカルトにふさわしい言葉ではないでしょうか。今年のアドベントはコロナ禍の中で迎えております。コロナ感染者がこれ以上増えると医療崩壊するとのニュースを聞きながら迎えているアドベントであります。このコロナ禍の中で私たちの希望はどこにあるのでしょうか。目に見えるワクチンが希望であるかもしれません。しかし私たちは不可能なことは何一つもない神様を信じ、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと決断したマリアのように、また苦しみのただ中にも神に感謝して賛美するリンカルト牧師のように、聖書が与える希望の中に今年のアドベントを過ごしたいと願い、お祈りしたいと思います。お祈りをします。